今からすぐできる脳を7倍に肥大させる方法を、お伝えします。まあ、7倍っていうのは、まあ、ネズミの話なんですけど、まあ、実際人間の脳で7倍もなっちゃうと困ると思うんですけども、7倍ってもう体積じゃなくて、なんですかね、そのネットワークの数っていうんですね、これがまあ7倍ということです。脳の大きさ自体がこうそんだけ大きくなっちゃうと、頭蓋骨からはみ出ちゃうので、そういうことではないです。で、この方法っていうのはですね、本当に簡単にすぐできるんですけども、まあつまり脳の結合がたくさん増えていけばいくほど、実は処理能力っていうのが上がるわけですね。で、例えば、まあ、処理能力っていうのは、例えば頭の回転が速い人っていうのは言いますよね。で、こういう人とかっていうのは、頭の回転が速いイコール理解が速い。で、1を知って10を知る。で、しかもそういう人って大体モチベーションが高くてポジティブですよね。なんかすごい楽しそうにしてますよね。で、こういう人たちの特徴は一つが、本当に学習能力が本当に高いんですね。で、そして学習能力高い人はもう基本的にアイデアマンですよね。なんか相談したら、ああ、こうしたら、ああしたら、こうしたらって、こんな方法もあるよ、あんな方法もあるよって言って、次から次へとアイデアを作ってくれるわけです。で、これはですね、本当に脳の機能を高めていけば、誰でもできるそのベースが作れるんですね。で、まあ、つまりこういう脳をもう本当に回転が速くて理解が速くて、しかもモチベーションいつも高くて、学習能力があって、アイデアがポンポン出る脳っていうのをもし持てれば、例えばもう次から次へと本を買って、次から次へと音声セミナーを聞いて、で、それどんどん自分のものとして吸収できるから、自分の言葉でその習ったこと、勉強したことを話ができますよね。で、そうなると、例えばセミナーをしてお金をもらうことだってできるわけです。マーケティングっていう分野のことをしっかり勉強してしまえば、本当にミニセミナーとか言ってちょこちょこってやったらもう数万円すぐ手に入るし、そのために必要なのメールちょっと書いて送って、もう原稿を用意して、まあ、3時間ぐらい喋って、で、それを徐々に徐々にこう繰り返してお客さんの満足度を上げていけば、1回セミナーしたらもう200万円、300万円で、月1回ずつやればもう本当に年収2000万円っていうことだって全然簡単なわけです。で、もちろんこれ今ビジネスしてる人だったら、自分の話、自分の言葉の重みがどんどん増していきますから、それによって信頼を獲得して売り上げを上げることもできるし、もうつまりはあなたから買いたいって言わせることができていくわけです。で、実はこれ簡単なことで、そういう脳を作っていく一番簡単な習慣なんですけど、それはもう新しいことをどんどん手にやっていくってことですね。新しいことをどんどん取り入れていくっていうことをやっていくなんです。だけです。で、僕らの脳っていうのは新しいことをすごい恐怖を持つんですね。新しいことやるっていうのは、いつもと違うことやるっていうのはすごい恐怖があるんですけど、そういったものをどんどんどんどん変化を簡単に取り入れることができたら、こういうベースの脳ができていきます。で、もしこの習慣、今からちょっとその習慣を説明していきますけども、その習慣が作れなければ、もう本当全ては逆の、さっき説明した逆ですよね。まずもうパフォーマンスが出ないですから、何やってもうまくいかないから、もうモチベーションが湧かないですし、やってもだって思っちゃうからモチベーション下がるし、したらもうモチベーションっていうのは脳の中でドーパミンが出てるんですけど、ドーパミンが出なかったら頭働かないんでアイデア出ないんですね。で、アイデア出なかったらもうライバル会社にもうみんな負けていくし、でも結果どうするかって言ったら、とは言っても脳っていうのは暇は嫌いなんです。したらもうどうするかって言ったら、まあ僕からすればつまんないテレビ番組とか、もうつまんない娯楽で暇を潰すと。で、まあ結果はそのままつまんない人生ということになっていくわけです。だから、でも簡単な習慣1個手に入れるだけで、それが全部逆転していくんです。なので、その習慣を今から説明をしていきます。で、まずですね、この7倍に脳が肥大したっていうことなんですけども、これはですね、まあ、脳科学の入門書とか開けば必ず紹介される事例の一つなんですけども、ネズミを使った実験で、なんかアメリカの生物学者のゲイジ博士っていう人がいて、この人がまあ実験をしたんですね。で、一つの箱にはおもちゃいっぱい入れておいて、その中でネズミをまあ生活させて、で、もう一方では、まあ何にもない箱にネズミを置いて、まあ餌とか水とかはあるんですよ。そこでずっと育てていったわけです。 そうするとおもちゃがあった方は海馬っていうんですけど、僕らの記憶力とかをもう支えているのは海馬って言って、まあ海馬が何やったら、例えると、そうですね、なんか料理人みたいなもんですかね。入ってきた食材を切り刻んでうまく料理にして、脳の方に整理して入れてくれるんですけど、そういう整理とか収集とか、こう統合とかいろんなことをしてくれる、とにかく記憶をに非常に大事な部位があるんですが、ここが15%アップして、容量が。で、さらに、まあ、増加能力っていうんですけど、海馬っていうその脳細胞はだけ、まあ他もね、まだ分かってないんですけど、海馬っていう部位だけ、脳はよく聞いたことあると思うんですけど、脳は一番最初にできたとこからどんどんどんどん脳細胞はずっと年を追うごとに死んでいくだけだって言われてますけど、海馬は違うっていうことが分かったんですね。海馬は新しく脳がどんどん脳細胞は増えていく部位なんです、唯一。今のところ唯一です。で、その増殖能力が2倍になったんですね、おもちゃがあっていっぱい遊んでる方は。で、こんな風にして、実は刺激がたくさんあればあるほど、この増殖能力っていうのも上がっていくんです。つまりは記憶力とか理解力っていうのはどんどん増していくんですね。で、この会話を刺激していくっていうことが、この非常にその習慣において大事なことです。で、ちょっと考えてほしいんですけど、あなた自身の経験でちょっと思い出してほしいんですけども、子どもの時って時間長くなかったですか、結構。で、子どもの時は、まあ、その子ども時代の時には思わなかったんですけど、もう世界っていう見るもの全てはもう新しいもんだらけで、興味の全部が対象だったと思うんですよね。小学校の時とか、もう学校行って帰る間も楽しかったっていうんですかね。今だと僕らって、移動時間めっちゃ退屈だと思ってますけど、子供の時って小学校から帰る最中ずっとなんか楽しくなかったですか、いろんなこと、友達とよく分かんない話したりとか、なんかガードレールのなんかシミをこうついたりとか、なんかね、いろいろして、で先生にバレないように道草食ったりとかして、田んぼの中の土ついたりとか、なんかいろんなことして本当に刺激だらけだったんですよね。で、こういうのはいつの間にか僕らは全然刺激を感じなくなってるわけですよね。で、まああと周りの人とか見た時に、すごい若々しくしてる人っていうのは結構みんな新しいもん好きだったりしませんか？で、僕が気づいたのは、学会とか行ってこう偉い先生たちで、本当にこうクリエイティブな人たちでみんな若いんですよね、なんか。なら最近バイオリン始めたんだよねとか言って、今とか思いながら。とか言ってる先生たちが、なんかよくわかんない最新の機械とか、使い方わかんないようにちょっと欲しくて買ったとか、なんかそういう、なんか変わったことするんですよ、みんなね。新しいことをやるっていうか。で、学生とかの変な、なんか最近何が流行ってるかとか結構興味があったりとか、まあそういう感じで、本当に若々しい人って新しいものがすごい好きなんですね。で、やっぱ刺激が多い状態をずっと保ってるんですよ、無意識に。で、脳がすごい発達して、やっぱトップの権威の座にずっと君臨してるわけですけども、で、ここでちょっと別の観点から、じゃあ脳について話をしたいんですけども、まあ実は前から結構分かってた事実で、僕らの知的能力っていうのは、おそらくピークは50代ぐらいだって言われてるんですね。で、これもまあ何年かしたら無限だっていう、やり方によっては無限だって多分なると思うんですけど、まあ一応実験、統計上50代がピークです。統計上なんで、統計に乗らない、あなたは乗る必要はないです、統計に。で、これの時に、まあ大きく分けて脳のいろんな知能を、例えば3つに分けたりする研究があります。流動性機能ですね。流れるに、動くに、性格の性ですね。流動性知能っていうのは一つです。これはまあ運動とか瞬間的な記憶、なんかパッと誰々さんの名前を覚えたりとか、その場だけで電話番号を覚えて、ちょっと移動して電話かけるとか、そういう記憶ですね。これを流動性知能って言います。で、統括性の知能、統括性知能っていうのがあります。これはもう統一するの統に、まあ、活力の活って言ったらいいんですか、の底辺なんですけど、統括性知能っていうのがあって、これはまあマネジメントって言って、全体を見渡して誰をどう動かしたらいいかとか、 な、どれから順番にやってった方がいいかとか、そういうコントロール管理する能力ですね。これは統括性知能、計画立てたりするのを統括性知能って言います。で、あともう一個、結晶性知能っていうのがあって、まあ、塩の結晶とかね、雪の結晶とかの結晶ですね。結晶性知能っていうのがあって、これは知識とか経験とかを表すんですね。で、こうやって知能を3つに、まあ、大雑把に分けてみたりとかする研究があるんですけど、こう分けた時に、流動性知能、いわゆる運動とか速攻で記憶してすぐアウトプットするような能力っていうのは、まあ、大体ピークは18歳から25歳ぐらい。つまりピークそこってことは、25歳より後ろの人たちはこの能力がどんどん下がっていきますよって言われてるわけですね。ところが残り2つ、全体を見渡して計画を立てたり配置を考えたりとか、いわゆる知識や経験って言ってる、呼ばれてるものですね、高度なもの。これらは50代をピークにしてずっと伸び続けますよって言われてるわけです。で、速攻で覚えたり、速攻で反射的に答えたりしなきゃいけないっていうのは、ビジネスの世界とか、より大事な世界、なんていうかね、もっと高度な世界で、そんな必要とされないですよね。例えば、もう短期的に覚えなきゃいけないことは全部 iPhone に入れとけばいいとか、誰かのなんか電話番号とか覚えなくていいわけじゃないですか。何かとにかく知識をアウトプットして、自分のパソコンに貯めとけば、ああって言って検索したらすぐその論文出てくるし、そういうふうにしたら全然ここはいくらでも補助が効くんですよね。で、もう何だったら秘書つけて、その秘書に全部相手の名前を覚えさせておくとか、そうすりゃいいわけです。で、そうしたら全然いけるんで、じゃあ50代をピークで、要は知性っていうのは50代をピークにしてどんどんどんどん伸び続けますよって言ってるわけです。で、おそらく50を過ぎても伸びると思うんですけども、こんなふうにして実は、僕らの脳っていうのはいくらでも知性は伸びていくんですね、年齢関係なく。で、その鍵はやっぱり普段のちょっとした習慣です。で、それは毎日毎日必ず新しいことをするんです。ただそれだけです。それをすれば、この全てのベースになっている会話を拡大していくことができます。で、すごく簡単なんで、ぜひやってほしいんですけども、まあ一番のおすすめの方法をちょっと今から説明します。それはですね、加速学習とかそういう分野の本を読むと出てくるエクササイズで、グッド&ニューっていうエクササイズがあります。まあ、よくって新しいことっていう意味ですね。グッド、いい。で、アンドでニューで、新しい。よくて、かつ新しかったことを発表するっていうエクササイズです。で、これ、良いだけじゃダメです。新しいだけではダメ。よくて新しいっていう、ちょっと難しいですね。こんなことがあって、良かったですって言わなきゃいけないです。これを、まあ、家族とか、会社の同僚とかで、とにかく毎朝、シェアするっていう文化を例えば作ってあげるんですね。そうすると、これ毎日やらなきゃいけないで、しかも絶対やらなきゃいけないっていうふうに思い込ませてほしいんです、自分を。そうすると、どうしても生活しながら、あ、明日グッド&ニューあるからこれやってみようかなとかいうふうになって、要はグッド&ニュー言うために新しいことをしなきゃっていうふうに持っていければ常になんかやりますよね。で、よくあるのが、ブログとかで、なんかうどんブログみたいなの作っちゃった人が、もうブログ更新するために毎日うどん食いに行っちゃうみたいな。なんか逆ですよね。目的がなんかおかしくなっちゃってるじゃないかっていうんですけど、これもうまくそういうふうにして、目的がなんかセットされちゃうと、人間はそれに合わせた行動をしたくてしょうがなくなるんで、グッド&ニュー絶対明日言わなきゃ。ならやろう。いうふうに持ってってほしいんです。そうやって文化とかを作っちゃうといいです。そうすると、嫌でも新しいことをやるんです。で、やったことに対していい意味を考えるんです。したら、自分にとっていいことで新しいことって最も脳を刺激しますから、で、それをまあでも朝シェアしたら結構周りも、ああ、そっか、いいなって言って、周りにとっても新鮮なことを聞くから、周りも脳は活性化しますよね。で、どっかの他の音声とかで話してますけど、ミラーって言ってミラーニューロンっていうのが働くんで、いいなってみんなが思ったその脳の活動がこっちにも移ってきますから、お互い相乗効果になるわけです。 で、このグッド&ニューを毎朝やるっていうのは、このやっていくとすごくいいです。で、じゃあグッド&ニューやるとしても、まあなんかいちいちこう新しいことやるっていうのを考えるの大変だなっていう人のために、もうすぐできることですね、新しいことをやる一つの方法を、まあいくつか教えていきます。で、1個はですね、まずいつも通ってる、まあ会社だったら会社までのこう行き帰る道で、必ず昨日とは違う道を通るっていうことですね。いつも同じ道通るんじゃなくて、違う道から帰るっていうことです。僕は車で会社まで来ますけど、道を変えます。ちょこちょこ。毎日変えたりはしないんですけど、なんかちょこちょこ変えます。こっちから行ってみたりとか、それ遠回りになったりとかするんですけど、それ時間計ってみたりとかして、どっちが早いかなとか、確率がどうなってるかなとか、ブツブツ考えながらやってるんですけど、で、そういうふうにしたりとかして、ちょっといつもと違うところを歩いてみたりとかしてください。帰り道、そうやって帰るだけでいいです。そしたら、新しいも発見しますんで、勝手に。ほんと、それだけでいいです。で、あとは、ご飯食べに行った時に、いつも同じもの頼む人っているじゃないですか。結構いるんですけど、いつも同じもの頼む人って。僕は大体違うもの頼むんです、毎回。で、見たことないメニューとか飲み物だったら、大体頼むんですよね。ガバジュースとかあったら、なんだガバジュースって言って、頼んだなんか緑色のやつできて、なんか全然美味しくなかったりとか。まあでもそれでも頼むんですよね。見たことない豆乳なんちゃらドリンクとかあったら、あ、それちょっとって言って飲んでみたりとかします。で、こんなふうにして、普段の生活でちょっとだけ違うことをするだけでいいんですよ。これだけでいいんです。で、例えばじゃあガバジュース飲みました。すごいまずかったとします。でもグッド&ニューではガバジュースめっちゃまずいって分かったから、次から飲まないで済むんで、そういう知識を得てよかったですって言えばグッドでしょ。だこんなふうにしてできるんで、とにかく本当簡単なことをやるんです。で、それをもう本当に習慣のようにやってください。で、あとはまあちょっとステップ難しくなりますけども、普段読まない本とか雑誌を買う。まあ例えば、そうですね、盆栽の本を買うとか、盆栽のとか、あとは何でしょうね、僕はあんま肉を食べないんですけど、もう肉こってりの料理の本を買ってみるとか、何でもいいんです。そういうふうにして、普段買わないものを買う、雑誌買うとか、あとは入ったことのないお店で飯を食うとかね、なるべくいつも同じとこ行くんじゃなくて、なんだあれって言って。で、そういうふうにしていくと、すごく刺激がちょっとずつあるんですね。で、この小さな小さな変化をずっと繰り返してやってると、脳は勘違いして、新しいことをやるのは全然平気だって思います。そしたら、結構大きめのチャレンジでもなんか平気になってくるんですよ、徐々に。でも、それには普段の小さい小さい新しいことをやるっていう習慣がすごく大事になってきます。同じようにして、まあ決断もそうですね。大きな決断とかなかなかできない人とかは、普段のご飯のメニューを決めるのすら遅いわけです。大体遅いですよね。僕もすぐ決めますし、決めてないのに呼んだりとかして、来た瞬間に決めたりとか。で、大体何決まったって聞かれたら、うん、決まったって大体言うんですけど、決まってなくても。で、何するのって言ったら、適当に目に入ったやつ、あ、これって言ってて。で、いざ人が来た時に違うの頼んだりして、あれ？とか言われるんですけど、そんなの気にしなきゃいいんです。なんでその、いいだろ変えたって食べるもんって思うんですけど。 で、そういうふうにして決断とかも同じです。決断力つけたかったら、ちっちゃいちっちゃい決断を早くするっていうふうにするといいんです。ではですね、で、こんなふうにして、とにかく新しいことをグッド&ニューをちょっとやってみてください。そうすると、すごく脳が、会話ですね、特に会話にすごく影響があって、これ自然に会話がアップすることで、知らないうちに記憶力とか思考力とかアイデア力が上がっていきますので、ぜひ繰り返しやってください。じゃあですね、もう今すぐ今日ですね。今日帰る道は絶対違う道を帰ってください。そして、もし何か食べに行ったりとか、コンビニに寄って何か食べ物を買うなら、今まで買ったことのないお菓子とかチョコレートとか買って帰ってください。で、これから始めてください。ですね、そして毎日グッド&ニューするというのを、ちょっとぜひ習慣にしてみてください。